カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第9回。今回は直江兼続の最上攻略作戦長谷堂合戦と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
では講座第9回目、直江兼続の最上攻略作戦長谷堂合戦を中心にということで、お話をしてまいりたいと思います。で、前回ですね、この伊達政宗の動向を中心に、この会津上杉を取り巻く東北地方の情勢について、見てきたわけでありますが、今回は上杉側からの攻撃作戦であり、かつはこの直江兼続が主導したという意味でも、この講座の中で大事になります、この長谷堂合戦というものについて見てまいりたいというふうに思います。で、これは上杉側からこの関ヶ原合戦の過程の中で、仕掛けました、攻撃を仕掛けた唯一の戦闘ということでも、大事になるかと思います。で、その目標は山形城の最上義昭、これを攻略するというのがこの作戦の主要な目的でございました。で、これまでのちょっと流れを振り返りましてですね、この作戦に至る経緯を考えなければならないわけでありますが、前々回お話しました例のその小山の表情というのが一つの起源になりまして、上方におきます石田三成ら西軍の決起を受けまして、東軍の武将たち、家康が率いてですね、上方からこの東北までやってきました武将たちに、上杉の討伐を先にすべきか、あるいはその石田三成の西軍を先に打つべきであるかといったところを、その反転して、そして上方にとって帰って石田三成を打つを先決とすべきであるというのが大勢の意見ということになりました。そこでもって、その宇都宮方面まで進んでまいりましたこの会津政党軍は反転をいたしまして、東海道あるいはその中山道を西へ向かったわけです。でもちろんその会津に対する防衛ラインというのは強化をされているわけではありますけれども、しかしこれは上杉側にとりましては、今度は防御からですね、反転して守勢に立つべき絶好のチャンスであると。つまりこれは敵が強みしてですね、去っていくわけでありますから、追撃の絶好の機会であるということが言えるかと思います。しかしながらこの直接の追撃作戦というものは見送られました。つまり家康や豊臣武将たちがですね、反転して東海道を進んでいる、まさにその機を狙って追撃作戦をするというのは一つの機会であったわけでありますが、これは見送られた。直江兼続は出撃を強く主張したと言われておりますが、この兼勝がこれに同情しなかったということで未遂に終わったというふうに言われています。しかしながら長期的な観点で考えますと、家康の矛先がいわばその西へ向けられたわけでありますから、これはその上杉方にとりましては関東へ進出する条件が整いつつあるということであります。でさらにはこれは上杉だけではありませんで、上杉に内々味方するって言いましょうかね、その隠れ西軍と、俗に言えば隠れ西軍ということになるかもしれませんが、水戸の佐竹義信、これが石田三成と非常に盟友関係を持っておりましてですね、表面は家康に同調するふりをしながら、内々上杉と気脈を通じているということになります。そしてまた後からまたお話しするような、いくつかのですね、中小の武将がさらにこの上杉方に味方をするという情勢でありますので、これらのいわば連合軍を持って関東方面に進出するということが戦略的に考えられるわけであります。でその場合、上杉が関東方面に進出する場合、その背後のあるいはその副背のその敵というものを押さえておく必要があります。まずその背後には山形の最上義昭があり、そして横にはですね、伊達政宗があり、そして越後の堀があるということで、ここら辺を押さえながら行かなければならない。で、伊達を押さえ、後からまたお話をしますが、伊達はこの時期表面上上杉との和睦を図るというふうな融和の動きを示しておりまして、擬態って言いましょうかね、その当面の時間稼ぎの面もあろうかと思いますが、表面上伊達は上杉と休戦状態ということを求めようという、そういうふうな申し出の動きがあるということ。 それからもう一つは越後の堀氏でありますが、堀氏も石田三成に書状を送ってですね、自分はその大沢方の与党であるとであるから上杉からのその攻撃を控えるように頼んでもらいたい旨のそういう、まあ、書状が寄せられておりますので、石田三成からその直江に対しましてですね、越後に対する攻撃を控えるようにというふうな指示もあった。そういうことで、まあ、伊達と堀は表面上上杉のにとりましてですね、差し当たりその無害である。そこでもって背後の最上義明を攻略をするという作戦が主に捉えることになりました。で、この山形城主の最上氏についてご説明をしなければなりません。で、この最上と申しますのは、この室町幕府の下で奥州丹大でありました芝家金の子金頼、これが出羽の国の最上軍を本拠とし、奥州丹大最上というのを称したのに始まっています。芝氏の流れであるということです。で、最上村山の二軍を領有し、この最上義明の時に勢力を大いに活躍して、まあ、戦国大名の位置を成したと。そして伊達及び伊達政宗としばしば争ったということはよく知られているところであります。秀吉の時代、最上義明の女子は豊臣秀次の側室となっていたわけでありますが、秀次の陰謀事件の折、いわゆるその関白秀次事件でありますが、この折に妻も側室も秀吉によって、まあ、処刑をされるということになりましたので、この最上義明の女子も娘も六条河原において被害と。そして、まあ、その一件がありましたために、義明も秀次の与党であろうという形で危難が及んだわけでありますが、家康の取りなしによって難を免れたという経緯がございました、まあ、そのようなことから最上は新徳川ということで、今回の家康の会津政党に際してはいち早くこれに呼応し、そして米沢口を固めて上杉領に攻め込む形を整えていたわけであります。まあ、しかしながらですね、その小山の表情によりまして、家康とその従軍部隊が反転正常してしまいますと、まあ、そのいわばその取り残されたような状態、まあ、前回 の、 その伊達も同じ状態でありましてね、攻め込んではいいんだが、そのはしごを外されたような状態になってしまいですね、その後の、まあ、巨匠に困惑するというふうな状態になったわけでありまして、最上もやはり同じ状況、上杉側からの反撃侵攻に怯え、最上義明はその上杉方に書を送って、上杉に対してその敵対するつもりはないんだという形でですね、まあ、融和を求めるような申し出を行っていました。最上義明が直江兼続に送りました8月18日付の書状というのが残っておりまして、その書状は非常に、まあ、随分と低姿勢って言いましょうかね、卑屈なあの書きようでありまして、自分はその上杉に対してですね、敵対するつもりはないということで、自分の嫡子であります義康を上杉方に人質として差し出すであろうと、そしてさらには人数も1万人の加勢を上杉のために提供するつもりがあると。だからまるで、まあ、それだけを表面的にとりますと、最上は上杉に加勢をしてですね、家康方に攻めかからんばかり の、まあ、あの書きをしているわけでありますが、これはどうもその事態って言いますかね、偽りの態度でありまして、家康が再びこの奥州に攻め込んでくるまでの時間稼ぎだったというふうに見てよろしかろうと思います。で、続きまして今度はあの上杉方の戦略についていくつかご説明をしたいというふうに思います。で、上杉方 の、 あの戦略といたしましてはですね、この白川口を固めまして、家康は、まあ、この方面からの進攻というのが必死でありましたので、この白川口でもって迎撃する手はずを整えていたわけであります。で、家康の方が上方に戻ったということで、まあ、上杉側にですね、反転攻勢の後期が到来したわけでありまして、先ほど申しましたが、この日立の佐竹、まあ、54万石の佐竹、それからさらに佐竹の円通期であります岩木貞隆及び田谷重常、山川東信っていうですね、まあ、そういうやっぱその隠れ西軍みたいなのがおるわけでありまして、ここら辺が上杉に与党してるね。それからその擬態であるか本心かでが定かではないけれども、その伊達政宗をまた小山の表情の後、その情勢変化に伴い上杉方に講和を申し込んでいます。まあ、随分とあのいいようでありますが、上杉に登庁してですね、関東方面に進出するであろう旨のことまでですね、まあ、抜け抜けと語っているというところです。まあ、ここら辺もあの戦後伊達がですね、いわゆる百万石のお墨付きを没収されたということの、まあ、家康の心象を悪くしたことの一つではないかなというふうに思われますが、実際そういう書状あるいは申し入れをですね、上杉方に送っているわけです。 からもう一つ上杉に至りまして有力な与党と見方になりますのが信州上田城の真田昌幸です。でこの信州上田城というのは西軍にとりまして非常に戦略上重要な位置を占めておりまして、この西軍というのは西軍とは申しますが、その上杉は全くの東におるわけであります。つまり上方とこの会津との間に、まあ、その家康方東軍というのが存在するわけです。ということはつまり西軍は2つに分断をされていることになるんですね。でそういう時にこの2つの両西軍の間を中継する役割が信州上田の真田であるというわけです。具体的に申しますと、三成が直江や上杉に対して連絡をしようとする場合には、三成はその使者を、ね、自分の書状を持参した使者を上田の真田昌幸のところに送り届ける。そして、その真田からさらに護衛の兵なりをつけてもらってですね、そしてこの会津方面に送り届ける。でまたその会津の側も真田昌幸を仲介として、信州上田を中継点として、そして三成とつなぐということでありますから、この信州の上田城というのは実はこれ非常にこの重要な役割をしています。後にそれが故に後ほどですね、家康方はこの信州上田城を攻略せねばならないという、これは東軍側の戦略が出てくることになるわけでありますが、まあ、いずれにせよこの信州上田の真田昌幸ね、これはもう西軍として戦う気力満々でありますから、まあ、これとそしてその上杉佐竹連合軍が歩調を合わせて関東方面に進攻することになりますと、これは東軍にとりましてかなり深刻な事態になるということが言えようかと思います。そして、まあ、上杉の側は先ほども申しましたが、その背後の脅威ですね、これを除去した後に、そして今言いました関東方面への進出作戦へと展開する。その前段階として後方の脅威を除去する、まあ、それがその最上攻略作戦ということになるわけであります。でこの山形はこれは上杉領から言いますと、米沢すなわち直江兼続が支配をいたします。この米沢が山形攻略の場合のいわば最前線の基地になりますので、したがって最上攻略作戦は直江兼続の指揮のもとに行われるということです。上杉の主力はむしろ白川方面に出張ってですね、そして白川口でその東軍と対峙をするわけでありますが、残された兵力は直江がそれを指揮をしまして、そしてこの最上攻略作戦、つまり山形城の陥落というものを目指すということになります。まあ、小山の表情によりまして、家康方の、まあ、いわゆる東軍は反転をしまして東海道及び中山道を西へ進んだわけであります。でまあ、もちろんその上杉に対する備えというものはありまして、まあ、前回お話しました通り家康の次男であります結城秀康を宇都宮城に置きまして、この結城秀康が上杉方に対する防衛総督ということです。そしてその関東のですね、様々な城というものをいわばこう結ぶことによって、まあ、小さなその万里の長城みたいなものをですね、ここに防衛線を作り上げましてですね、陣地を構築しまして、で上杉方の関東進出を食い止めると、まあ、そういうふうな作戦を立てたわけなんです。しかしながら西軍といいましょうか、上杉方は上杉だけではありませんで、これに連動する勢力がございます。で特に重要なのがこの水戸の佐竹義信のケースでありまして、この54万軍の大大名がいわばその、まあ、隠れ西軍という形になります。で佐竹義信という人はもともと石田三成と非常に、まあ、簡単相照らす仲でありましてですね、ずっと前にお話しました石田三成が豊臣の七将たちにですね追われて伏見に逃げたという事件がありますが、あの時石田三成を護衛をしまして大阪から伏見まで送り届けた人物が実に佐竹義信であります。それほど佐竹義信と石田三成っていうのは関係は非常に深いですね。ですから佐竹が今回のケースでですね、家康の陣に加わるというのはこれはもう表面的なものでありまして、機会あらばこの上杉と結んでですね、そして家康方に攻め込もうであろうということはもう明らかでございます。このことは戦後そのことが問われまして、結局佐竹はですね、水戸の54万石から秋田の20万石へ原転封という形の、まあ、処分を受けることからも明らかであります。つまりその上杉だけならば東軍の側はなんとかその防衛もできようと、つまり上杉方が関東に進出する場合は白川口でありますからね、白川口を押さえとけばなんとかその上杉方の関東進出は食い止められるわけでありますが、水戸の佐竹が連動してしまいますとですね、関東への進出の位置が非常に広まってしまうわけなんです。つまりその関東進出を防衛する観点からした場合ですね、
いわばその受け口がなくなってしまうと、受け口があまり広くなってしまってですね、この上杉佐竹の連合軍の関東進出を食い止められなくなってしまうっていう、この恐れが非常に多大であります。これはあの家康方にとりましては非常にこの危険な状況でありまして、また上杉方にとりましてもそれは非常にこう絶好のチャンスである。で、先ほど言いました通り、そのこの他にですね、中小大名であります、いわきでありますとか、多賀江であるとか、山川遠信っていうこの中小の大名武将たちもこれに連動して行動することが予定されます、ね。そうしますと、この背後からの、まあ、攻撃、つまり家康方はですね、上方の石田三成の軍と、そしてその背後から迫り寄るこの上杉佐竹のですね、連合軍とこの脅威、この両方からのいわば攻撃という挟み撃ちという形の危険性を確保したと、ね。ですからそれだけつまり西軍の側には一つのまあ戦略上のその可能性というのがですね、あったということができるかと思います。ですからその関東進出作戦をその十分ならしめるためにも背後の脅威を除去するということで、この出羽の山形の最上氏をですね、攻略をする、これはあの上杉方にとりましても理にかなったことであると思います。我々はあの関原勝信を見た場合ですね、そのあっけなく終わっておりますからね、そんな悠長な話ではないだろうというふうに見てしまうわけです。もっとさっさと攻撃しなければですね、戦いは終わってしまうではないかというふうに思うかもしれないけど、それはつまり結果から我々見てるからそういうふうに見えるわけだ。この当時の武将たちからするならば、これほど天下を二分した戦いがですね、たった9月15日の1日で終わる、あるいは片付くなんてことは誰も考えてないわけです。ですからほとんどの武将は今回の戦いを中期的、あるいはもっと長期的な観点で考えてるわけだ、ね。でありますから、この最上攻略作戦だってそういう観点からの一つと考えなければならない。前回あの伊達がですね、あのせっかくのその50万石のお墨付きをもらいながらね、余計なその南部領に手を出してあんなことだと余計な風に見えるかもしれないけど、でもそれはあの当時の観点からすればそんなにその外れた話ではないわけです。つまり、なんでしょうね、まあ、上杉は強敵ですからね、上杉の城はあんまり落とせない。でその50万石は一応家康から保証された、ね、他取るところはないかなっていうふうに考えるわけですね。そうした時、その同じ東軍だけれどもですね、南部領を切り取れる可能性あるというわけで、伊達は結局南部の方に乗り出した、ね。家康も西の方を向いてる間に東北を抑えてしまい、まあ、あわよくばその東北の覇者になろうっていうぐらいの意味合いが伊達にあったのかもしれません。ですから伊達の動きだって結局中長期的なことを考えた、それがいきなり9月15日終わってしまったからですね、伊達政宗はなんかその火事場泥棒をやってるように見えてしまうわけなんですけどね。それはつまり結果論から言ってる話であります。まあ、そういうふうな観点からするならば、その伊達との間のですね、まあ、偽りの同盟であれ同盟関係を結び、ね、そして、その背後の最上を攻略をするというのは上杉方からするならば当然の戦略だろうということです。そしてこれは米沢城の直江兼続の役割でございます。そして関東への乱入侵攻は上杉海勝を中心とし、そして今白川口に集結をしております上杉主力軍が水戸の佐竹と連動して、そして関東方面に進出する、こういうのが上杉が考えていた戦略だろうというふうに予想されるわけであります。で、まあ、先ほど言いましたが、その最上義明の方はですね、自分はその上杉に対して敵対するつもりはないんだと、自分の嫡子を一人して差し出すがゆえにですね、それが自分の本心であるなんていうことをまあ言うてるわけであります。でじゃあというわけでですね、人質の提出を待っとるわけでありますが、一向に最上の方は出す気配がない、要するにその時間稼ぎをダラダラとこうやってるというのが明らかであると、まあ、そこでもって兼続はですね、もうこれ以上待つことはできないということで9月3日最上討伐というものを発令をいたすわけであります。でさらに、まあ、そのような最上との交渉をやってる最中はですね、上杉方の酒田城を秋田三成と最上義明の両軍兵士が攻撃をした旨の報告もあり、まあ、ここに至りまして兼続はこの出兵というものを決意をいたします。9月11日の黎明、直江兼続を総大将とし、春日元忠、前田慶次、水原近典、それから上泉康南、本村近盛、椎野弥七郎らの軍勢は米沢を発しまして、まず最上領の旗屋編に着陣をいたします。で、山形城攻略を考えます場合、この山形城を、まあ、支えております出城、四城というものがございましてですね、その旗屋城、 それから長谷道場、上山城っていうこの3つの重要な城が山形城をやっぱ衛生的に囲んで防御した。したがってこの3つの城をまず落とすことが山形攻略の、まあ、第一陣ということです。でまず直江兼続の軍勢はこの幡谷城の攻略に乗り出します。でここは最上義明の家臣の江口道連の守るところでありまして、まあ、約104名が籠城した。で兼続はこの江口に対しまして降伏を勧告しますけれども、これを拒絶するということで、まあ、それに対しまして直江は一気にこの城に攻めかかり、まあ、これはかなり無理攻めのところもありますが力戦をしましてこれを陥落させ、まあ、まずその3つの城のうちの1つを落として大いに規制を上げたわけであります。で上杉勢はこの幡ヶ谷の地に野営をしたんです。9月14日には軍を二手に分け、長谷堂と上山のこの両城の攻略に向かうことになります。でまずこの長谷堂の方の攻撃でありますが、この長谷堂の方は総大将の兼続のほか春日前田水原が付き、それから上山の方には上泉本村椎野が向かうということになります。長谷堂城には最上義明の親であります志村昭康が立てこもり、さらに山形からはこの義明の旗本の侍木橋が100余騎、さらに鉄砲足軽200人が援軍として送り込まれ、この長谷堂城の守りは非常にこう堅固であるということで、これは幡ヶ谷城のように、まあ、簡単には落とせないということになります。で上杉勢は城から11丁を隔てた菅山に陣し、春日元忠は菅山の尾崎に備えをと、で、まあ、最上勢はその軍勢の大きいに恐れをなしましてですね、まあ、城の近辺に設けられました砦が5、6箇所あったわけでありますが、この砦は、まあ、あっけなく陥落をしています。で上杉方は、まあ、約200名の士気を上げるという、まあ、初戦では大きいに上げたわけでありますが、本城はなかなか落ちずにですね退治をするという状況に陥ります。でもう一方の方の上山城攻めの方で、ありますけれども、こちらの方には本村椎野と、さらには五詰めで上泉の軍勢が取り巻き、そして、その上山城に向けて、まあ、着陣をするということです。でこの上山城もこうなかなか その堅城でありましてですね、まあ、上杉方ではこの向かい陣というふうに資料には載っておりますが、それを設けた上で攻撃すべきか否かということが示されておりました。でこの向かい陣というのは退城というふうな言い方もしましてですね、これは城攻めの一つ の形なんでありますが、つまり城の前にもう一つ、つまり自分の側の城を作るということなんですね。急増の城を作りまして、つまり長期戦でもってその城を落とすという一つのやり方です。つまり単に野営をして取り巻きをして城攻めをしておりますとですね、敵の側からその逆襲を受けるというケースがあります。ね、敵の側からその逆襲奇襲を受けましてですね、味方が大いに被害を被るということがありますので、短期に落とすということが難しい場合には、自分の側もいわば攻める城というものを急増で作って、そしてこれと対峙させながら落としていくというのが城攻めの一つの情動であります。でところがその幡ヶ谷城がそのあっけなく落ちたということがあるもんでありますからですね、いやそんなその向かい陣や退場なんかはその時間の無駄であると、一気にその力戦して落とせばよろしいというふうな、まあ、勇ましい意見もあるし、まあ、慎重論勇ましい意見がですね、あるいはこれやと議論してる時に上野山城の方からですね、その奇襲を受けるという、まあ、ちょっとそのみっともない話になってしまうわけであります。つまり上野山城の側がですね、城門を開いて、まさにその上杉側がですね、油断をしているところをついて襲撃を仕掛けてきた。で不意をつかれました形の上杉方は退後を目指しですね、列後を乱して後退をする。で最上の方もなかなか作戦上手でありましてですね、この狂愛の地に伏兵をあまたですね、設けておりまして、その伏兵によってその逃げ乱した上杉方が、まあ、大いに打たれ、結局首相の本村らも討ち死にをするというありさまであります。で全軍の避難の方を受けて駆けつけました五詰めの上泉康綱、この上泉康綱とか有名な上泉流のですね、いわゆる新陰流の子孫になるわけでありますが、上泉信綱のですね子孫になる人でありますが、この上泉康綱の軍勢もこの待ち受けた最上勢のために弾薬を受け、上泉もその場に討ち取られるというですね、非常に大きな弾薬を受けることになりました。その上山城侵攻は結局不死身に終わったわけでありますが、まあ、兼続の側はですね、しかし長谷堂の方はですね、これは落とすという形で長谷堂城の攻略をさらに進めていたわけでありますが、折しも上方方面におきまして関原の一戦において石田方が大敗をしたと、家康の大勝に終わったというこの報告が入ります。 でこの方が関原合戦の方が東北に伝わりますと、上杉方は萎縮し、そして最上は当然に勢いづくと。でさらには伊達政宗もですね、今までのその擬態を金繰り捨ててですね、講和を放棄して上杉に攻めかかるということで、最上伊達の連合軍がこの直江の上杉方に攻めかかるという、こういう状況に至りました。まあ、ここに至りまして兼続も長谷道場の攻略は不可と見てですね、囲みを解いて退却をすることになります。しかしながらこの退却戦というのは非常に難しい。この講座でもしばしばその退却戦ということが話題になったかと思いますね。上杉謙信と織田信長の七尾城の合戦の時もそうでしたしね、歴史上でもその織田信長のですね、金ヶ崎の退却陣なんていう有名なやつがありますが、この退却というのは非常に難しいですね。つまりその敵が背中を見してどんどん走り去るわけでありますからね、追っかけろうとしましてはですね、攻めかかろうとしたらこれもう絶好のチャンスなわけであります。従いましてこの退却戦っていうのが実に、まあ、自軍の損害をいかに少なくして撤退できるかという、非常にその武将としての力量が問われるところであります。でましてこれは敵陣の最上領で戦っているしですね、ここら辺は非常にこの山あいの狭隘の地でありますのでですね、平野をスタコラとですね、その逃げ去るっていうわけにいきません。最上の側もですね、なかなかこう巧みに伏兵をいろんなところに仕掛けておりますから、その場をくぐり抜けてですね、無事退却するというのはなかなかこれ難しいことであります。でましてこの最上と伊達がですね、連合軍を形成して襲いかかってくるわけでありますから、これは非常にこの撤退作戦は難しい。最上の方もですね、これはもう上杉がつける絶好のチャンスであるということで、自ら最上義明は自ら大軍を率いまして長谷堂に出陣し、そして撤退する上杉に狙いを定めたわけでありますが、まあ、この時にその信頼を受け持ったのはこの、まあ、有名なその前田慶次ですね。まあ、この人はいわゆるそのこの当時の、まあ、一匹狼っていうんですかね、歌舞伎者として非常にこの有名な人で、まあ、今でも若い人の間に前田慶次っていうのは非常にこう人気者でありますけどね、前田利家 のお兄さんの息子と呼ばれている人でありまして、まあその伊達者歌舞伎者っていう形ですね、一匹狼の変わり者、あるいはまた風流者でありますが、まあ戦の方めっぽう強いということでよく知られた人物であります。でこの前田慶次とこの水原千賀ですね、これらが奮戦をいたしまして、まあ、追尾をする敵兵を撃退をする。兼続も高峰の尾崎に備えを設けてこの追撃の敵兵を擁撃をするということでありまして、まあ、追っかけてくる最上勢をですね、待ち構えて逆襲をするというふうな撃退作戦であります。それでその敵がひるんだ隙にまた味方をですね、先へ伸ばすっていう、まあ、これがその撤退の作法になるわけでありますが、まあこの役者も揃っておりましてですね、この長谷堂からの撤退の直江兼続の兵というものですね、さして損害を被ることなく、まあ米沢へ無事に帰還をしたということでありまして、まあそれ自体はその兼続としましてはですね、この長谷堂攻撃というものは、まあ、節目に終わったわけでありますが、この撤退作戦自身は非常にこう水際だったものであるという形でですね、後々まで称賛をされたものの一つであります。まあ、しかしながら結局のところ上杉としましてはですね、この長谷堂合戦およびその最上攻略作戦というものに、まあ、功を得ることができなかったということで、まあ、完全にこの手詰まり状態に陥ってしまうことです。まあ、そしてその上方におきますその石田三成方もですね、壊滅をしてしまいましたことでありますから、いわばその上杉勢は東北に取り残されですね、地位にその敵を迎えなければならないという、まあ、非常にこの厳しい状態に追い込まれることになるわけでございます。で、まあ、この以後のですね、関原合戦のまあ最終的なこの終結につきましては、この後第12回の時にまたお話しすることになるかと思いますが、以上のところ、この長谷堂合戦、まあ、関原合戦の地方戦の一つというふうに見てもよろしいかとは思いますけれども、この上杉という観点から見ました場合ですね、一つのまあ重要な展開であったということをお話をいたしました。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第9回、今回は直江兼続の最上攻略作戦、長谷堂合戦と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は家康の江戸出陣と徳川秀忠隊の遅れと題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。